皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月17日藤原直也の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は若者に選挙権が拡大です。国会の方の審議が、審議と採決がほぼ終わったようでありまして、18歳以上の若者に選挙権拡大するということがこれで本決まりのようですね。徴兵制をするから、兵隊に行く身としてですね、選挙権ぐらいは渡してやるわという説は前からあって、そういうふうに思っている人もいるんですが、まあ今の国会の状況、あるいは日本国民の様子を見れば、徴兵制どころかですね、他国と戦争するなんてことももうノーというところですから、まあもうそれは基本的にはないと思います。で、しかしその若者が選挙権を持つということは、非常に大きな変化を日本国内にもたらすと思うんですね。まあその変化について、やっぱり嫌だっていう人と、いいっていう人がいますから、だからそれを非常に激しく非難する人もいるでしょうし、称賛する人もいるでしょうし、そこはいろんな意見があるというふうに考えてもらっていいと思うんですね。そもそも日本はですね、例えばその室町時代のことを考えますと、室町から戦国時代にかけては、いわゆる戦国時代、乱世でありますから、各地域の、実力者が、地域の集落は集落でまとまり、そして国としてまとまり、政治をやっていたわけであります。だからそれは本物の下克上でありまして、下克上で新たな、まあ言ってみれば、リーダー層が農村にも都市にも、それから国にも台頭して、で、新しいリーダー層がですね、それまでの貴族制の時代から続くリーダー層を倒して、まあ、それからいなくなっちゃったんで、で、新しいリーダーとして台頭してきたというわけでありますね。だからそういう新しいリーダーの台頭というのは、まあどうでしょうかね。戦国から安土桃山時代ぐらいまでの間ですね。しかし江戸時代になりますと、すべては固定化されます。政治もですね、まあそれは武士だけのものだし、しかも武士の中でもそれが非常に細かく、格式によって決められていて、例えば、老中ができる家柄ってのはもう決まってるわけですね。藩主の家柄も決まってる。だから基本的に政治と言いましても、それはもう世襲制度でありまして、普通の人に参政権というものはないわけでありますね。で、それでもう明治維新が来ますが、明治維新の五箇条の御誓文の中に、万機公論に決すべしという言葉がありますね。例えば今の安保法制なんかも、万機公論に決すべしといえば答えは明らかであります。公の論で決めればいいんだから、みんな戦争は反対だってんだから、戦争は反対なんですよ。一部の特権階級みたいな人がね、自分で勝手にそう思ってるだけなんですけど、特権階級だと。勝手にそう思ってるだけなんですが、まあなんか、その人たちがこうなんか言って、独断で決めるっていうことは、それはやってはいけないんですね。密室で決めるとかですね、自分たちで勝手に決めて人々を従わせるっていうのは、万機公論に決すべしの原則に一番反することなんですね。で、明治になりまして、この万機公論に決すべしという言葉が出てきまして、で、やっぱりこの公の論を決める。だからその私で決めちゃいけない。私で決めるのは公で決めろってわけですね。で、まあこれで吸ったもんだして、明治憲法ができまして、ご承知の通り制限選挙が始まります。男性、お金を持った、財産を持った人だけに選挙権が与えられる。これでもやっぱり明治は進歩するんですよね。まあ、明治維新は薩長を中心にやるわけですが、薩長の藩閥のところにですね、また新たな政治がここで入ってくるわけですよね。で、特に資本主義がどんどん発達していったわけでありますから、まあ、今で言えば経済人ですね。大手の経済人が入ってくる。あるいはその地方の有力な経済人が政治に入ってきまして、まあ、それで江戸時代とは違う政治が生まれてきます。まあ、いいとか悪いではなくてね。で、今度、大正時代になりますと、普通選挙ということで、財産の制限が外れて男性全員に選挙権が与えられるわけですね。これはこれでまた変わってくるわけです。本物の大正デモクラシーになってくるわけでありまして。で、そうしますとやっぱり弱者の立場をどうするか。弱者は守らなければいけない。 ということも出てくるし、やっぱ労働者ですね。労働者をどうするかってこと、非常に重要な問題になってきます。で、結局それがそのままですね、まあ解決がつかないまま、当時の格差の問題が解決つかないまま、太平洋戦争に入っていくわけでありますが、まあこの戦争の過程っていうのを見てもですね、そこにはやっぱり議会が、まあ、本当に協賛すると、ね、日本国の政府の運営に協賛するという姿勢がはっきり見えるわけでありますね。戦前の憲法では、今の憲法と違って国会の地位ってのは低いんですね。協賛する機関でありますから、賛成を言うための機関でありますので、今のように国権の最高機関じゃないんですね。だからまさに、戦争中までは、共産機関として、大いにその力を発揮したことは間違いない。でもしかし、戦争終わります。で、すぐに今度は女性に選挙権を与えられるわけですね。で、女性が選挙に出てきますと、国会に出てきますと、やっぱりそれは男性だけの時代に比べて大きく物事が変わっていったわけであります。ご承知の通り、今もですね、女性の社会進出、職場における女性の地位向上っていうのは、企業や国や企業にとっては公的な公約にもなってるわけですね。女性の管理職何人以上とかですね、まあそういう数字で縛られてるところもあるようでありますし、でも例えば本当に社会における女性の進出ってのはものすごいものがあって、女性でしかできない仕事っていうのもあるし、やっぱり女性が入ってくることによって、なんて言いますね、質的に男性だけの時代とは社会は運営の仕方、根本的に変わってきますよね。で、やっぱり女性の目線ということであれば、生活、弱者、それから平和、ということでありますから、まあそういうことに対する、やっぱり社会の基盤が、政治の基盤が、すごく厚くなってきますよね。男たちはなんかですね、利害損得に絡んで、平気でなんか、思いもしないことやってみたりすることあるかもしれませんが、女性っていうのは、それ割と男性に比べれば、やらないですからね。やっぱこの大地に根を張った部分ってありますから、だからそれは一つ政治が変な方向に漂流しないための大きな力になっていることは間違いないと思いますね。で、男たちが行き詰まれば女性が政治家に出てくる。よくある話で、男性がね、こうずっと町長やってて、で男性飽きられて女性が町長になって立て直しをするとかですね、決してそれは少なくないことですよね。やっぱり女性も本当はもっと政治に進出するといいんでしょうが、まあ女性の力でだいぶ政治は変わってきましたね。もちろん何度も言いますが、そういうものを嫌だという人もいるわけですね。嫌だという人はもう非常に厳しく非難するわけでありますけども、まあ物事ですね、非難する人、賛成する人あれば非難する人ありますから、まあそれ自身が悪いこととは言いませんが、まあとにかくそんな風にですね、変わっていったことは間違いないわけであります。で、今度若者が入ってきますよね。さあ大変ですね。少子高齢化とは言いながらもですね、選挙において若者がどっと投票すると、多分その候補者圧倒的に強いでしょうね。どちらかというとですね、今までは年配の人たちを標的にして、ここの人たちが、まあね、投票してくれるようなことを言うと、まあ選挙も安泰ということも多かったんじゃないかなと思うんですね。だから福祉についてはお金を出すということをね、まあ言うと、まあ年配の人は安心するわけですね。でも若者は違うと思うんですね。やっぱりこの若者が台頭してくるとですね、若者の発想でやっぱ政治やるべきだという人はどんどん出てくるんだと思うんです。これで経済恐慌、本物の今も来てますよね。金利も上がり出しちゃったしね、去年が2番底でしょ。で、油の暴落が本物だったんですね。で、あそこからいろんなことが波及しちゃって、で、どんどんどんどん混乱して、今ついに金利も上がり始めて、新興国も大騒ぎになってきて、まあ、ここまで来てますから、それは大人たちは自信失いますわね、これね。それはじいさんたち、ばあさんたち、もね、それは大変だろうけども、若者も大変なんですよね。若者も生きる死ぬになってくるわけで、経済恐慌になると。あるいは戦争でお前たち徴兵制だぞって言われば、ますますそれは怒るし、危機感持ってくるし、それから原発の放射能災害は知らん顔と、なんだそれはと、若者だから馬鹿にされてるんだなと、若い人ほど影響大きいわけですから放射能はね。若者にとってみればですね、もう本当にこういう、なんか、 今の政治なんてのはですね、若者虐待以外の何者でもないと。放射能のことから始まって徴兵制の話までね、若者虐待なんかとんでもないと。それは思うですよね。そしたらやっぱりですね、そういう声をやっぱり受けた新しい政治家出てきますよ。間違いなく出てきますよ。それからもうネット選挙も公開されて公にできるんですから、まあ、ネット選挙でどんどん行くんじゃないですか。ねえ、若い人たちもそれは立ち止まってですね、街頭演説も聞くかもしれませんけども、ね、新聞の折り込みみたいに入ってくる選挙広報なんて新聞取ってないかね、あれ入ってこないしね。で、やっぱりインターネット上で横のつながりでみんな見てるわけですよ。政治家ってのは特別偉い人って感覚でもなくて、インターネット上、例えば Facebook で見れば、数多くの友達の一人でしょ？数多くの友達の一人としての政治家がそこにいるわけですよ。ね、特別偉い人だっていうわけでもなくて。だから完全に横の付き合いでしょ？有権者と政治家の付き合いがね。横の付き合いでの、やっぱりその政治家だから、まあそれは本当にそれがですね、横型リーダーシップしっかりしてれば、ものすごく強いものがあるんですね。だから今までのこの縦型の権力思考では全然それ当選できない。縦型の権力思考でなんか中央でこういうセリフ言えと言われて言ってるだけではバカにされるばっかりで若者全く振り向かない。そうではなくてアジェンダの立て方が若者の問題から行くんですよ。すなわち今の政府のアジェン持ってるアジェンダに対してどうこうする意見ではどうこう意見を言うんじゃなくて、まずその問題の立て方自身が若者のその潜在的問題を掘り起こすように行くんですね。アジェンダの立て方が違う。で、その立てたアジェンダの中で、で、自分の意見を言う。で、当選したら、今度は国のアジェンダを変えさせていくわけですよ。一番重要なのはその話じゃなくてこっちだと。ね、金もなくなればですね、どうせ今までの金ばらまくだけのね、財政のブローカーとしての政治家は消えていくわけですから、本物のやっぱり人々を統合できるリーダーしか残っていかないんで、やっぱそういうリーダーたちはアジェンダも違うということですね。お金をばらまくというその仕組みの中で何が大切か問題かではなくて、そうではなくてその根本的に何が問題か大切か、大切なのか、命、生活、仕事というこの優先順位の中で考えたらこうだという話が先に来ればいいわけでしょ。ねえ、そしてやっぱり政治家のスタイルだけではなくて、まあ、選挙のスタイルだけではなくて、言ってることの方向性が変わってきますよね。そりゃ若者をわっと投票所来ますよ。それは間違いなく投票所来ますよ。で、18歳からっていうことは特に大学生でしょ。大学生が選挙権持つわけはね、それは大学改革やってごらんなさいよ。大学とんでもないと。なんか管理ばっかしててですね、大学出たってちっとも就職ないと。どうしてくれるんだと。ねえ、怒ってると思いますよ、多くの大学生は。ほら、アジェンダにしてごらんなさいよ。そりゃみんな出てきますよ。放射能ね。どうすんだと、あんな放射能撒き散らして知らん顔してると。年配の人はいいだろうと。もう酒も長くないだろうしと。我々どうしてくれんだと。こんな放射能図形のところで住めないぞと。物理学者ももうなんかおさじ投げてると。一体どうすんだと。言えばいいですよね。それからその、労働問題とかなんとか言ったってですね。要するにそもそもですね、教育の機会もなかった。熟練を身につける機会もなかった。で、食うや食わずだと。じゃあ果たしてどうしやって自分たちの未来を作ればいいのか。学校行ったってですね、大学から始まっても実に役に立たないところばっかで、金ばっか取ってですね、何のですね、プラスにもならないと。一体その自分たちが未来大人になって責任ある立場として世の中をこう背負って立たなきゃならないのに、全くその準備ができてない。だからこれからですね、その準備をしようとかね。そういうふうになっていくわけですよ。で、外国との関係もですね、俺は是々非々なんですよ。とにかく足元が溶けちゃってるんですから、昭和20年から始まる戦後の体制引きずるなんてことはもうないわけでありまして、だから自分たちでやってって、いいものがあればそれを買うし、いいものがあれば売れるし、で、お付き合いの範囲でですね、その外国と付き合えるものは付き合えばいいですよね。まあ、サッカーなんか見ててもわかりますけども、別に国境を越えてるからって別にどうってことないわけでありまして、それは世界中いろんな意味でルールが大体統一化されたでしょう。ルールが統一化されてくると同じ土俵の上で皆さん話ができるわけよね。それは国によって文化も違うし言葉も違いますが、お付き合いという点で言ったら まあそれは外交でも観光でもですね、それから企業の経営でも、乗ってるプラットフォームは大体同じで、みんなが問題としてること、考えてることってのは、そうそう違いないわけですね。だからそれは若い人たちでも、若い日本人でも自分がこう思うっていうことをはっきり言えばですね、それは向こうもそうだと思うし、逆にそういうことをやっていくと日本人って結構賢い人多くて、まあ皆さん実際に経験あると思いますけども、なんでこんなくだらないことで議論してるのかなという会議にね、まあ誰か言ってですね、これまとめるなんてことを、そういうことで活躍してる日本の人って結構多いじゃないですか。まあそんなことでだから決して世界から引きは取らないですよ、あれ。まあね、そうやってその考えてくると、若者が作る新しい政治ってですね、私すごく広がってくるんじゃないかと思うんですよ。で、やっぱり若い人たちですから、ね、積極的にこう動けるわけで、囚われがないでしょ？ね、囚われがないから動けるわけで、ちょっとでも知り合いができれば、そこでパッとこのね、何か物事をね、広げていけることができますから、やっぱそういう力は、間違いなく日本を変えていくと思うんですね。横型であり、ロハスですよ。横型ロハスな日本というのは、まさにそういう若者の政治進出によって、本格的に変わっていくんじゃないですかね。戦争をやってる国もですね、実は若者がそういう国を変えつつあるんですよ。ヨーロッパとかアメリカそうですけども、911の後の変な高揚感に騙されてですね、戦争に行った若者が結構いて、で、帰ってきてみんなほぞ噛んでるわけね。ひでえもんだと。俺は騙されたと。その声は日に日に強くなってきてるんですよ。あれ全部ですね、御用メディアが抑え込んでるだけで、本人たちはホームページ作ったり、Facebook 作ったり、いろんなチーム作ったりして、一生懸命その問題を訴えていますよね。だから、まあ生活のためにしょうがないから、また戦争行かざるを得ないと。貧富の格差が広がっちゃって、もう好きで入る人なんかいないですからね。愛国心に燃えて軍隊行く人なんてのは、まあ、いるのか、どこにいるんだろうって感じだと思うんですよね、もう今やね。もう生活のために仕方なく行くっていう人がいて、まあ傭兵みたいな感じになっちゃってて、まあそれ本当大変なんですけども、でもやっぱり戦争行った若者同士ってのはこう分かり合いんですね、あれ。お互いにその敵と味方でいてもです、いてた、戦場に行っていたと、行っていたとしてもですね、やっぱりその、まあ、騙されて戦場に行かされて命の営と利用されちゃった人たち同士の共感ってのはあるんですね。やっぱ若者の力すごいと思いますよ。まあ、こうやってですね、本当に大切なことは何なんだ。やっていけないこと、これはやってはいけない。こうすべきだという声は、やっぱ若者の横の連帯で私広がっていくと思うんです。それは日本も超えると思うんですよね。だからこの世界大恐慌で上の方が全部崩れてくると、最後残るのは、まあそういう横の連帯ですよね。もちろんそれは年配の人も何もみんなあるわけだけど、とりわけやっぱり若い人たちの横の連帯っていうのが、新しい時代を作る大きな力なんだと思うんですね。中国だって就職できない若者がたくさんいるわけでしょ？ね、元より日本より数が多いわけですから、人口がね、それは大変よね。まあそうやってなんかこの時代に騙され続けてる人たち、この30年間の新自由主義、新保守主義に騙されちゃった人たちがですね、まあいて、その最後のまあ世代だよね。騙され続けた最後の世代が、まあ今、ね、日本でも選挙権を持とうとしてるわけですから、やっぱりこの人たちがですね、どんどん動けば世の中変わりますよ。結局その年配の人たち、大人の人たちが決めたアジェンダに対して賛成か反対かってさ、なかなか面白くないのよ。ピンとこないしね。だから自分たちでアジェンダ決めるんですよ。自分たちで、その議論すべき目標を決めるんです。自分たちで、こう、ここが問題だというその問題の設定を自分たちでやるんです。これが、政治参加を確実にさせる一番効果的な方法なんです。決して今の自民党だとか民主党だとか共産党だとか言ってる問題そのものに賛成反対言うんじゃなくて、自分たちの言葉で、自分たちの目線でまず問題を定義して、で、それに対して思いを述べると、みんなパッと来ますよ。まあ、こうやって変えていくと世の中よく変わるんじゃないでしょうかね。まあでも本当にその、日本もそうですが、世界中ほとんどのとこで、大枠として悩んでる問題にそうそう差はなくて、やっぱ文明の形が同じようになってきましたからね。やっぱこの克服には大きな科学技術の変更とか、大きなパラダイムの変更とか、少し大胆な仕事が必要なんですね。ですから、やっぱそれはある程度経験積んだ人たち、 能力を持った人たちを集めてこなきゃいけないんで、やっぱりそれは一つの大きな政治勢力を最終的には、年代を超えて作っていかないとダメなんです。でもその突破口をどこに持っていくかということは、やっぱ若者の力じゃないでしょうかね。これは実は火がつくとものすごく大きなものがあるんじゃないかな。まあそんな風に思っておりまして、まあここで日本も新しい制度になるわけですから、まあ今後の日本を考えてね、皆さん積極的に行動するといいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、若者に選挙権が拡大ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。